お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
前回インドネシアの話をしていただきましたので、アジアの国のコーヒー、はい、今晩はどこへ行きますか？
今回はですね、インドの方、お話をしようかなと思ってます。
はい、お願いします。
はい。インドのコーヒーはですね、僕はここ最近、こちらも飲んだことないんですけど、以前働いたところですね、よく使ってました。例えばブレンドに入れたりとかですね、エスプレッソですね。あとはシングルで単一農園で、エスプレッソで、入れたりしてました。その中でもですね、特に美味しかったのはですね、品種の名前がちょっと独特なんですけど、セレクション9っていうもので、こちらの方がですね、結構希少なロット、その当時では結構希少なロットだったんですけど、全体的に僕がインドのコーヒー飲んだ時は、その当時は結構ナッツ感の強い味わいが強かったですね。特にこのコーヒーはですね、ナッツもあったんですけど、バタースコッチには生みもあったりして、これがですね、あと、ちょっとしたシナモンの香りもしたりとかですね、あとは、フルーツ感もあって、で、いろいろな味がして、で、一番驚いたのはやっぱりミルクと合わせた時ですね、ラテとかフラットとかカプチーノを飲んだ時に、すごくスムーズな口当たりで、そのナッツとかスパイス感が効いてて、なんて言うんですかね、ちょっとなんか、茶色手みたいな味わいがしましたね、コーヒーなのに。それがすごく印象的でしたね。あと他にはですね、インドのコーヒーって言いますと、モンスーマラバというコーヒーがあるんですけど、こちらはですね、最近はもうずーっと10年以上味わったことはないんですけど、昔とかよくブレンドに入れたりしてましたね。で、単体でシングルで飲むことはないんですけど、一回僕試したことあるんですけど、味がすごく強くて、もう本当にロブスターのような味わいの、まあ粗さって言ったら悪い言い方ですけど、はい、少しやっぱり塩味も感じて、で、すごく口当たりはスムーズなんですね。はい。ただやっぱりあまりの味がラフな感じが強いんで、びっくりする印象で。ブレンドには向いてますね。その、昔結構主流だったのが、ブレンドの中に 10% とか 20% 入れたりするのは結構主流で、で、エスプレッソを入れるときもですね、そのクレマの黄身の細かさがすごくよく分厚く出るんで、美味しそうに見えるんですよね。はい。で、これはですね、豆をずっと昔に生豆をですね、インドから輸出したときにですね、その間に潮風を受けてですね、船で乾燥するんで、で、まあ乾燥したりで、その生豆自体もですね、その分、塩分を吸い取ってですね、海の海水のですね、で、そういった味わいになるっていうのがあるんですね。はい、今はあまり見かけることはないんですけど、もしかしたら今もブレンドとかに入れてるところがあるかもしれないですね。
うん、なんとなくロブスターみたいですよね。少し加えるっていう感じで。
そうですね。はい。やっぱり全部入れちゃうと、バランスが取れなくなってしまうんで。ビールとかも確かそうですよね。IPA、インディアンペールエールも、たくさん、ホップスを入れてって出来上がったのがインディアンペールエール。なんかインドはそういった面白い歴史があって、なんか気になりますね。
はい。しかし、インドって言うとどうしてもお茶のイメージが強いんでですね。
そうですね。はい。
アッサムのティーとかそういうイメージが強いんで、はい、本当モンスーンマラバじゃないですけど、本当に、そういうのってすごくびっくりするんですよね。コーヒーもあるのかっていう感じなんですけど。
そうなんですね。やっぱりそのセレクション9もそうでしたし、他のインドのコーヒーも飲んだ時も思ったんですけど、そのスパイス、が結構多いじゃないですか、インドは。そのスパイスの香りが結構コーヒーの中からもしてくることがあって、なんかインドだからそういう味がするのかっていう勝手に思い込んでた自分が嫌だった時もあったりして、それが本当に自然に出てきてるんだなっていうのは不思議に思いましたね。
スパイスの味なんです
ね。やっぱりカレー味かっていう感じがしますね。例えばニカラグアにある農園で、 日本語に訳すと、ね、レモン農園っていうところがあるんですけど、そこはですね、近くにレモンが植わってて、で、その農園の中にですね、そのコーヒー自体もですね、少しほのかにレモンの香りがするのが、びっくりしましたね。
なるほど。名前の通りなわけですね。
はい。そうですね。そこがやっぱり食べ物とか、飲み物とかそういうのは不思議だなっていうふうに思いますね。で、インドの、そのコーヒーの、品種とかなんですけど、先ほどお話ししましたように、セレクション、7とかとか9とかですね、数字で分けられて、で、基本的にはやっぱりカチューラとかティピカが多いみたいですね。あとはケントっていう品種も、僕飲んだことありますね。あとは、カチモールとか、そのやっぱりハイブリッド種ですね。ちょっとロブスターに近いものとか。で、最近はスペシャルティのことを考えて、それ以上のものを考えてゲイシャ種も栽培されてるようになってるんで、すごく、これからが楽しみですね。で、次に、イーストティモールですね。はい。イーストティモールもですね、昔働いたところで飲んだことあるんですけど、特徴はですね、すごくインパクトがあるっていう印象ではなくて、結構落ち着いた感じの味わいですね。カチモールっていうそのハイブリッドのものが多かったんですけど、それでも、そこまでなんですかね、どっしりとしたロブスターに強いような感じはなく、少し穀物とかですね、あと、ほのかにレモンとかですね。結構いいものになると、本当に華やかなレモンの香りがするような味わいですね。で、ブレンドとかには入れなかったですね。シングルのエスプレッソで入れたりとかですね。最近は僕、フィルターで試す機会もあったんで、フィルターで飲んだこともありますね。はい。カッピングと比べたらフィルターに通した方がですね、ペーパーフィルターを通って出るんで、ちょっと雑味とか穀物感が少し減った感じで、レモンの華やかな部分が出たんで、飲みやすく感じました。で、今年はですね、スペシャルロットのですね、競技会みたいのあったようで、僕はちょっとたまたま飲むチャンスがなかったんですけど、うちのスタッフの人たちがですね、飲む機会があって、カッピングしたテストしたって聞いたんですけど、今まで飲んだイーストティモールの中で一番美味しかったっていう声が聞きました。で、すごく独特なものもあったりして、個性がしっかりしてて、あ、今まで聞いたことあるイーストティモールのコーヒーとは違う味わいなんだなっていうふうな印象を受けましたね。来年は絶対飲もうと思ってます。そのコーヒーちょっと飲ませてしまったんで。
イーストチモールというのは、その昔からコーヒーは作ってるんですか？
作ってると思うんですけど、ただ、20年ぐらい前だと思うんですけど、日本人の方がですね、結構ボランティアって言いますか、教育されてる方もいらっしゃったりしてて、で、もう高品質なものを栽培するっていうのをですね、実際に現地に行って教えられた方たちがいらっしゃるみたいです
コーヒー
ね。
栽培を教えたんです
で、
か？
今もですね、いくつかの農園団体のところはですね、ジャパニーズアグリカルチャースタンダードの基準でやられてるところとかもあったりして、日本との結構関係があるみたいですね。
そうですか、意外ですね。
あとはですね、この、コーヒー農園の他にもですね、ティーで親しまれている、ハイビスカスティーですね、ロゼルティーって言うんですけど、現地では。それも結構栽培が盛んで、僕もテイストするチャンスがあったんですけど、すっごく、ジューシーで酸味がしっかりしてて、美味しかったですね。またコーヒーとは違うんですけど、
なんとなくイーストチモールだと、なんかそっちの方がなんかぴったりくるような感じがしますよね。
そうですね、はい。僕、以前にそのハイビスカスティーっていうのを飲んだことあったんですけど、その時はですね、全く違った、味と香りと色だったんですけど、今回イーストティモールさんのものをいただいた時はですね、本当に、もうプレゼンもすごいいいですよね。花びらを、お湯の中に入れて飲むんですけど、だんだんだんだん色が、お湯の色が変わってきて、すごく綺麗な、赤ピンク色で美味しいなと思いましたね。なんかいろいろ、他のことにも使えそうだなと思って、カクテルとか、新たな発見でした。
なるほど。 はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。